皆さんこんにちは。カラマスレイン店長の浅香です。カラフト鉄道調査隊8ページの、解説をしたいと思います。まあ7ページまではね、一つの目的地であった、シスカ、またその周辺とその隣鉄、まだまだ話しきれないんだけれども、そこのご紹介を一部しました。この8ページ目からは、これも一つの課題だった、人生初の北緯50度線を目指しての話となります。2014年の時に初めて、ここへ、向かったわけなんだけども、シスカを出て、中シスカ、上シスカ、そっから以降はもうほとんど町がもう今存在してないような、状況の中で、普通の軍事路線の終点としては、コトンまで、コトンというのは、出てる時刻表に出てるのもあるし、もう軍用線ということで出てない時刻表も存在してるんだけども、厳密に言うとシスカの三角線を通って中シスカ、上シスカね、でそこからがね、本当に今は当然ウルトラローカルなんだけども、当時も、軍事的にはちょっとね意味があるんだけども、大きい、諸都い西ほえね、それからほえ、チワ、アトン、ケトン、コトンと、いうふうに、もっと正確に言うと最後はね、北緯50度線のすぐ手前に半田という地区があって、そこまで、線路は伸びていました。これは旧、日本軍がね、敷設をした線路で、確かね、扱いとしてはね、上シスカから上がね完全軍用線扱いなんだよね。だから昭和19年とか結構ね、終戦間際になってくると時刻表表記がなかったり、丸日ということでね、軍事機密ということで出てないものも結構あります。でそこへ行くのはね、今も昔もそうなんだけども、もう国道一本しかなくて、少年の時はね、そのディスカバリー号でね、向かってみたものの、多分舗装路はねほとんどなかったんじゃないかな、上シスカ以北はね。で、大きなそのローダーみたいのでほじくってんのもあれば、パワーショベルもありの、トレーラーもいいの、それから一部ね、砂利引いてるところもありのだけど、要は完全に未完成状態。特に印象に残ったのが、バラストのデカさ。JR にね、巻いてるバラストも結構でかいけど、比べ物なんないぐらいね、でかくてね、鋭い。おっさんの手首ぐらいはね、楽に、それをね、もう前面にこう敷き詰めてあってね、8ページの一番てっぺんに出てる画像が、実は2010年最初に行った時のね、写真なんだけども、これにね、結構ディスカバリー号ね、やられてね、で、ガンガンバンバン当たってるうちは良かったんだけども、隊員 A がね、ところでって話をし始めてね、何って言ったらね、リペアのキットってこれ乗ってますかねって話になってね、何の話って言ったら、いや、これ仮にパンクしたらどうしますって話になったわけで、全然考えてなかったなって話になってね、そういう問題じゃないでしょうって話になって、これ行けと言えば行くんだけど、これもしパンクしたらこれどうしますと、ジャフ来ませんよって、そりゃそうだろうね、でもこういう時っていうのは基本パンクしないんだけどって言ったら、それは全然説得力につながんないよって話になって、じゃあゆっくり行くかでね、おっかなびっくり言ってたんだけども、やっぱりね、走ってるうちにだんだんとね、肝臓より冷静さが戻ってくるとね、確かにここでパンクしたらね、さっきの回の話じゃないけど、これえらいことになるなってだんだん思い始めてきて、そうだね、これもね、やっぱりね、あと4分の1ぐらいを残すところでね、最終的にはね、先もちょっとどうなってるのか全然分かんなかったんで、しょうがないということでね、諦めようってことでね、 ここもね、初年の時はね、もう団長の思いでね、引き返したの。また帰りもトロトロとね。まあそういうちょっと苦い思い出があったんで、まあ2回目のその今回についてはね、まあ当たり前なんだけども、用意周到に、もう準備万端。スペアのその軽自動車用のブロックタイヤまでね、新品もスペアで2本も乗せて、ね、もうパンクかかってこいよってぐらいのつもりで行ってみたら2枚目の写真。綺麗だよね、北海道顔負けだよね。いや、これはたまたまここでしょと思ったらね、たまたまじゃないんだよね。あんだけ行った重機はどこ行っちゃったの？あんだけあったデコボコ穴ボコはね、でかいそのバラスターどこ行ったのって、全く影潜めちゃってね。いやー、天気はいい、景色はいい、道はいい、車はいない。いや、こんだけね、いい意味での肩透かしはね、びっくりだね。だけどね、まあ本当に、まあそのつもりで覚悟で行った50度線だったからね。いやーとも思いながらね、まあこんなもんだ人生は、なんてブツブツ言って、まあそれでもね、途中にいろいろ駅があるもんだから、まあその駅をね、一つ一つチェックしながらね、行ったんだよね。さっきも紹介したけども、やっぱ上シスカから上はね、ほとんど上にまっすぐ伸びてるんだけども、その駅一個一個がね、やっぱり軍事路線だけあって、雰囲気がね、やっぱそういう雰囲気なん。どういう雰囲気かっていうとね、これは人のために作った駅じゃないよなっていうね、もう駅のレイアウト、その線路の配置がね、万事ね、もうそういう匂いがブンブンするわけ。何回か前にお話しした、ほら、カートレインの話だったでしょ？あれがね、この辺の駅はね、もう漏れなく全部ある。だから、その、軍事車両とか、時には戦車も乗っけてきたんと思うんだけどね。それがまず優先なんだよね、駅の中に。駅の構内の中の中心はそこにあるわけ。で、それが、乗りやすく降りやすく、仮に降りたとしたら速やかに道路に出れる配置のところにね、どの駅も必ずあったの。ああ、やっぱりね、もうこの辺はまだそのややこしくなる平時の時でも、やっぱり基本前提としてはね、そういう建前の中で作ったんだなっていうのがね、やっぱ汲み取れたんだよね。ああ、やっぱり違うわ、南とこの辺とはねって思いながらね、一個一個こう見てったのをね、思い出してきました。でね、今の新しいそのロシア語の駅の看板が立っちゃったりしてるから、ちょっと間抜けといえば間抜けなんだけど、まあでもその配置をね見て、店長独特のこう妄想連想をね、こう脳みその中でバーチャル的にいろんなものを置いてみたり、線路引いてみたりすると、ああなるほどねと、ここで着回しがあって、いや、ここへ持ってきたんだなっていう、まあ残ってる枕木も結構あったもんだからっていうようなねことでね、なんとなくね、その配置というか配置の冊子がねついたなっていうのもね、よく覚えてます。で、そのなんでもっとしていくと、まあ牙ひんむいた変なワンコ、まあこれはね、まあどこでも標準だから、もう牙むくのがまあ当たり前なんで、まあこれはそのちょっと話は割愛としてね、その下にその夢か幻か未知なるカラフト大発見ってあるんだけど、もうこれはね、もう大発見以外の何者でない、もうここに書いてある通り、皆さんこの画像を見てどう思います？皆さんの声が聞きたいね。もしこのページになんかそういうものがついてたら、ちょっと皆さん感想ちょうだいって言いたいぐらいね、これもう店長としてはもう言い分はいっぱいあるけども、みんながこの画像を見てどう思います？いや、それを本当に聞いてみたいね、これね。どっからどう考えてもこれ結局結論出ないね、この話は。まあ下にね、細かく、いや、小さい画像もいっぱい出てるけど、これ多分ね、今度北海道新幹線で新小樽駅ができたら、多分これと同じようなものになる格好がなるんじゃないのかな、うん、駅舎の大きさとしてはね、だけど、まあここにびっちりと書いてある通り、この駅舎とこの素晴らしい高架とね、この貧弱な橋梁と上に乗ってるこの木の枕木と、このアンバランスさの説明がね、長年店長もいろんなことを鉄道に関わってるけど、なかなか説明がしにくい。 どうするのって言うんだけども、でもこれはね、あるんだよね。事実なんだよね。これは誰が何のために、でもここにあることは間違いがない。まあ、当然だけどね、これ走ってる時にね、その50度線をめがけてバーッと行ってる時に、隊員 A はね、もう全開で走ってるから前しか見てないんだけど、店長はね、一瞬、本当に一瞬ね、右の奥の方にね、なんか変なものチラッと、まあ1秒もなかったね、コンマ5秒ぐらい、何かが映ったんだよね。で、何の根拠もないしね、何の、入れ知恵もされてなかったんだけど、止めてって、何すかって言うから、いいから止めてって。いや、なんかあった。いやいや、ないですよ、ここは。まっすぐな道と砂利道しかない。いいから、U ターン。っていう話をして、マジっすかとか言うんで、いいから U ターンって言って、左に曲がる道があったもんだから、曲がって、行ったらね、ちょうどそこはあれだね、上行くサハリン鉄道の線路。ね、まあ、サハリン鉄道っていうか、まあ、昔の軍用線の跡だけどね、があって、踏切があって、その踏切を越えてしばらく行ったらね、出てきたんだ、これが。だからその線路の脇にあったんじゃなくてね、